心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日の話題はですね、魅力についてなんですけど、魅力の心理学の古典的研究トップ5と、ね、魅力についての心理学の古典的研究トップ5っていうのをね、アメリカの心理学者がね紹介してましたんでね、でまあそれも私の方からね改めて紹介しますけどね、これはまあ要するに対人関係においての魅力のことですよね。まあどういう人をね、惹かれるかとかね、どういう人を魅力的に感じるかとか、まあ別にだからだ対人関係ですからね、誰でもいいんですけどね、どっちかというとね、どうも男女間のね、あれに、関係してるみたいなんですけど、まあそれはそれとしてね、5つあるんですよね。もう一回言うと、魅力についてのね、心理学のね、古典的なっていうかね、もうずっと前からね、なされてる、その、心理学の中でもね、その、まあ代表的な研究、トップ5って言った方がいいですね。古典的っていうのはね、心理学の魅力についてのね、心理学の代表的研究トップ5。じゃあ、第1はね、共通点がね、多い方が引き合うっていう研究ね。共通点が多い方が引き合うっていう研究。よく言いますよね。なんか、自分とね、なんか、逆ね、反対の人の方がね、なんか魅力的だっていうことも言われてますけど、この研究によるとね、そうじゃなくてね、やっぱり、相手とね、共通点が多い方が引き合うってことなんですね。まあ簡単にね、その、元々のね、研究の内容をご紹介しますと、なんかね、まあ150人ほどの人がね、まあ実験なんですけどね、例えばね、いろんなね、婚前交渉についてどう考えるかとかね、テレビでね、どんなのが好きかとかね、そういう、まあ質問紙ですよね。そういうね、もう誰かがね、すでに答えてるわけですよね。婚前交渉に対しての態度とかね、テレビのね、まあ、好みっていうんですかね、そういうかしてね、もう、すでに誰かが答えてるのを見てね、それで、それ見た人がね、答えた人に対してね、どの手引かれるかっていうことをね、まあ、あとはまた判定してもらったんですよね。そうすると分かったのはね、まあ最初に答え言っちゃったんですけど、要するにね、例えば、10項目のうちのね、7項目一緒だった人はね、まあ10項目のうちのね、3項目一緒だった人よりもね、より惹かれてるということなんですよね。これまあ、ね、先に言いましたけどね、なんか反対の人の方にね、が惹かれるって、まあ、この研究もね、まあこれは100% そうってことはないですよね。心理学の研究どれもね。まあ、例えばね、6、4くらいでね、同じ、自分とね、同じ傾向を持った人が多い人に惹かれるってことであってね、それがね、絶対、そういうことは絶対ないとはないわけですけどもね。でまあなんかね、ちょっと普段言われてるね、反対の人に惹かれるっていうのとちょっと違うね。まあ一般的、だから一般的にですね、やっぱり人っていうのはね、自分とね、似たところが多い人に惹かれると。まあなんとなくね、これも 当たり前って言ったら当たり前ですけど、まあどうもね、そういうことらしいんですよ、基本的にはね。まあそれが一つ。じゃあ今度ね、また友達形成についての研究なんですけどね、近くにいる方がね、引き合うってことなんですよ。ね。近くにいる方が引き合うっていう研究。これもね、アメリカのある大学のね、300人くらいのね、学生寮にね、住んでる大学生をね、対象にして研究したんですけども、誰をね、その学生寮に住んでる中でね、誰をね、自分のね、親しい友達と判定するかっていうのをちょっとね、調べてみたんですよ。まあ、言ってもらったんですよね。そうすると、一番多かったのはね、要するに、隣の部屋ね、だから隣の部屋にね、住んでる人をね、自分の親友だとね、答えた人はね、41% だったって言うんですよね。自分のね、隣に住んでる人がね、自分の親友だと答えた人はね、41%。それに比べてね、まあ、4つくらいね、部屋が離れてるね、人をね、親友だと答えた人はね、わずか 10% だったって言うんですよ。だから、まあ、それもう少し一般化するとね、要するに、距離がね、近い、一番近い人をね、自分の親友としてね、それから、物理的にね、部屋が離れれば離れるほどね、親友と答える人がね、少なかったってことなんですよ。ねえ、これも、まあ、どうなんですかね、分かったような、分からないようなね、要するに近くに住んでる人とね、より引き合うって。まあ、あとはね、私の感想なんですけど、これに対してね、すぐ思いつくのはね、いわゆる遠距離恋愛ってのがありますよね、遠距離恋愛。だからこのね、心理学のね、古典的な研究から言うと、遠距離恋愛ってのはね、本当に難しいってことですよね。要するに、基本的にはね、人はね、物理的にね、近くに住んでる人により惹かれるってことですからね、遠距離恋愛ってのはそれと反してるわけですからね。だから、まあ、ね、遠距離恋愛をやってね、だからそういう難しい環境の中でやってね、なおかつね、うまく、まあ、まあ例えばね、結婚までに、まあ、持っていけるってのはすごいなと思いますよね。なんかね、ちょっとあれですけど、なんかね、小室さんとね、眞子さんのね、ことが思い浮かびますけどね。だから遠距離恋愛ってのはね、非常に成就するのは難しいんですよね。人間はもともとね、自分の近くに住んでる人をね、より引き合うことになるわけですからね。まあそれが2つ目。今度3つ目の研究はね、魅力についてね、興奮がね、魅力の相手の魅力を高めるという研究結果ね、興奮が相手の魅力を高めるという研究結果。これはね、どういう状況かと言いますとね、実験場面というのはね、要するに橋ね、橋、2つの橋があるんですよ。まあこれ実際ね、そういうのをね、行って、そこでやった実験のようですけども、一つはね、橋がね、高くてね、不安定な橋ね。高くて不安定な橋。で、もう一つはね、逆で低くてね、安定した橋。ね、低くて安定した橋。それでね、そういう2つの状況でね、男の人がね、その橋をね、渡ろうとしたらね、今度向こうから女性が来るわけですよ。これは男の方はね、そのいわゆるまあ被験者っていうかね、実験に参加してる人でね、向こうから来るね、女の人っていうのはもうこれは何て言うんですかね、その実験をする方に入ってる人なんですけどね。それで、そのね、橋を渡ってきてね、で女の人が男の人にね、なんか、話をね、絵を見せてね、話をしてくれということをね、男の人に頼むんですよ。そして女の人はね、で男の人にね、自分のね、電話番号を言うんですよ。ね、なぜ電話番号を言うかって言ったらね、まあ、なんかね、質問があった時にね、私の方に電話してくださいってことでね、女の人は男の人にね、電話番号を与えるわけですよね。ね、で、そういう結果でね、どういうのが出たかって、要するに、最初ね、二つの条件のうちの一つはね、高くてね、不安定な橋でね、そういう女の人からね、そういう質問を受けた人は、その話の内容がね、よりね、まあ、 セクシャルっていうんですかね、そのね話をしてくれた内容がねよりセクシャルでね、その女の人にね電話より電話することが多かったと、低い橋でね安定した橋でね同じ質問された男の人に比べてね、その女の人にね話した内容がねよりセクシャルでね、それでねあと電話女性にね電話する頻度が高かったってことなんですよ。でね、であと研究者はねこれをどう説明してるかっていうとね、まあそういうね非常に高くてね不安定なねとこだとね、要するに興奮するとね、興奮したことが、それでその中でねその男の人はねその興奮したことはね本当は高くて不安定な橋から出てんだけど、それがねなんかあったね女性の魅力とね、まあ勘違いしてね、その女性がね魅力的だと思ってしまってね、そういうセックスの話を、セクシャルの話をしたりね、電話かけようとしたりするだってことなんですよね。だからまあ元に戻るとね、やっぱりそういう興奮がね高める状況が相手のねまあ魅力を引き出すと。まあこれは例えばねお酒飲んでねなんか興奮したらね、やっぱりなんかねそういう誰でもね美人に見えてくるみたいなことかもしれないですよね。あ、じゃああと2つちょっとお急ぎで、4番目はね、態度がね、肯定的に変わると、その、相手の魅力が高まると。ね。相手の態度がね、肯定的に変化していくと魅力が高まるっていう研究なんですよね。まあ、詳しいね、話の、あれはちょっと省略しますけど、もう最初からね、要するに、ね、相手がね、自分が大好きっていうよりもね、最初はね、相手がね、自分を嫌っててね、そのうち、だんだんね、相手が自分に、を好きになった方がね、なんかその、最初からね、自分のことが大好きった人よりもね、なんか、最初はね、自分のことを嫌いでね、それから、あとから好きになった人の方がね、魅力的に感じるってことなんですよね。うん、だからこれもちょっと、まあ、説明するとね、なんとなくね、やっぱりね、最初からね、相手が自分のこと好きだったんで、まあなんかね、まあそんなもんかと思ってしまうけどね、最初はね、相手が自分のことを嫌いでね、それから自分のことを好きになるとね、要するに相手の態度の変化がね、なんかやっぱりちょっとね、自分が、うん、なんかね、にだんだん惹かれるようになったと。なんかね、そういう、なんか自分のね、ちょっとそういう、パワーっていうかね、そういうのをね、そこに感じてしまうからではないかなってことなんですけどね。で、最後にもう一つはね、身体的魅力のね、影響力が大きいというね、身体的な魅力の影響力が大きいって話なんですけど、これはね、要するにね、相手がね、もう身体的にね、まあ、美人だと思うとね、その人はね、もう、いろんなことを投影してね、非常にね、親切だとかね、それを超えてね、相手がね、いい仕事を持ってるとかね、相手はね、いい結婚を送るだろうと。要するに、身体的なね、魅力が、今度ね、非常にステレオタイプな見方にね、影響してしまうってことなんですよね。だからまあ、なんかね、やっぱり、広告でもね、美人の人をね、使ったらね、やっぱりなんかね、それで、その商品がね、いいように見てしまうっていうのは全く、そういう、人間の心理をついてるわけですよね。まあ今日はね、魅力についてのね、5つのね、代表的な心理学の研究をご紹介しました。ではまた。
お話は、心理学博士で、うつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を。大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それでは、また来週。
誰にも気づかれぬままに、この世を去りたい。できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに。 この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生。